私たちのために十字架にかかり、3日目の間、死に期待したのに言葉に行きたいと思いますが、雲の間にある虹が届いております。で、これは先週届いたんですかね、いつですかね、ね、そうですかね、届いております。まだもし買ってらっしゃらない方、読んでらっしゃらない方がいたら、ぜひ読んでほしいと思いますが、その関東圏に今回はパウロ秋元牧師が関東圏を書いておられて、神の国の人として歩むと、まあ、天国人ということを書いておりますね。で、日本人は日本人という意識とか共同意識、よく賢人書いてあります。それは強いんですけれども、そうではなくて、私たちは天国のものであるってね、天のものとして歩むということが書いています。だからすごく重要なことなので、ぜひこれを読んでおいてほしいと思います。それとですね、今回は関東メッセージがなんかもっとね、笑顔のとってもいい写真があるのに、なんか 桑岡牧師の写真ですけども、桑岡さんがメッセージを書いておられます。昔長崎にいた頃に初めて来て神に触れられて、お酒をやめ、タバコをやめ、そして息子さんの足が治った、そういう証しをやっていますので、ぜひ、ね、こう読んで、そしても用いてほしいと思います。これは伝道できる内容ですので。それとさっき言いました塩子さんの話が出てるんですね。母の祈りの答えって塩子さんが、書いてあります。今大阪ですけどもね、塩子さんの証が出ていますので、ぜひお読みになっておいてほしいというふうに思います。それでですね、本当に皆さんお祈りありがとうございました。カンボジアから帰ってまいりましたけれども、それとともに、カンボジアから帰って私はすぐですね、福岡に戻らない、福岡から行ったんですけども、私は成田に帰りまして、そして、個人の方、西の人個人の方に行きまして、そして1日ちょっとミーティングをして、そしてその後に水曜日の日に横浜の方で今回初めてチャリティーコンサートと講演会という形でしたんですね。で、パネル展の方にはですね、1日目は70人以上来まして、すごく有名な長崎で言えばちょうどそうですね、いつもコンサートやってる旧香港上海銀行みたいな、なんとか館っていうところなんですけど、もう観光客がいっぱい来てました。その地下でやったんですね。それがみんな来てくれたら何百人って感じだったんですけども、でも70人以上の人が来まして、そして講演会には80人ぐらいの人が来ました。横浜華僑キリスト教会というね、華僑の方の教会を貸してくださったんですね。飛び入りで、ハンナ大貫牧師が、横浜教会の牧師の大貫牧師が飛び入りで行ったのに、受け入れてくださって貸してくださったんですね。で、その教会の方も結構来られまして、80人ぐらい集まりましたけれども、コンサートの後にやったんですね。牧場の羊、テルミちゃんが歌ってるところですね。牧場の羊とトゥルーバインとギフツの3チームが歌いまして、で、その後、私講演会をしたんですけれども、50分ぐらい話しましたけどね、なんとですね、10万以上募金が集まるようになったんですけども、10万ちょっと集まって、後から献金する人見て12万いくら集まって、パネル店の方でも相当お金が集まって、全部で27万すごいですね、集まったそうです。で、これを全部土地に、本当に今必要なので土地のために献金してくださいということですが、なんとさっきメールがありまして、大貫牧師はですね、7月27日生まれだそうです。だから27万って仲良いなってたんで、実は27万っていうのは、7000万の土地と2億円の必要があるんですね。で、2億7000万いるんですね、当初の予定ではね。知ってる方は知ってると思いますけど、ちゃんと出してるんですけども、今回土地がもっと落ちそうなので、もっと落ちると思いますけど、一応当初の予定は2億7000万だったんですね。新しい場所に移って、男子と女子と、それから食事と、それからちょっと運動場みたいなのも作っていろいろやろうとしたら、全部ね、考えたら2億7000万のプランがいるんですけども、その1000分の1の27万ということで、なんかすごく喜んでおられました。で、とても祝福されたとこだったんですね。で、今週ですね、実は長崎教会でも、22日にメルカ月町の5階のホールでですね、チャリティー、クリスマスですけど、うちはクリスマスの時は特にしないですけど、クリスマスの時期にやるから一応クリスマスと言ってますけども、チャリティーコンサートを行います。で、ぜひまだチケットを買ってらっしゃらない方は、チケットを買ってですね、お友達にプレゼントするとか、お友達を誘っていただきたいと思います。当日券は大人1000円、子ども、学生700円ですけど、周りは大人が700円で子どもが500円ですのでね、ぜひ学生はですね、大学生でも高校生でも中学生でも小学生でも浪人生でも新学生でも、学生はみんな500円ですので、前よりはですね、ぜひ誘ってきてほしいと思います。それと24日にここでコンサートをします。今この地域の人たちにね、いっぱい教会の方がスタッフが宣伝に行ってくださってて、7時半からなんですね。なんで7時半って遅いかというと、仕事してる方いると思うので意識してると遅らせたんですね。でもちろん早く来て構いません。一緒に練習すればいいのです。 ね、参加型のコンサートですか。参加型のコンサートってのは、参加型っていうのはこちらで歌うんですけども、そこに加わってもらうということでありますね。だからそういう感じのコンサートになってますの でもちろんプレゼントも用意していますので、ぜひ皆さん、あの幼い生まれたての赤ちゃんからですね、もう100を超える人までぜひ、ね、集ってほしいと本当に心から思っていますので、それができるのは教会ですので、この機会にですね、クリスマスは教会は敷居が高くないんですね。私の妻は昨日ラジオで言っておりましたけど、全くクリスチャンと関係ない、ね、家庭で生まれました。で、妻のお父さんの家系は神主の家系だったからですね、そういうところで生まれましたので、しかも行ってた大学は国府学院という神道の大学だったんですけども、まあ、それで高校の時に教会に行きたいけど行っていいのかしらと思って、なんとクリスマスまで待って、クリスマスだけは行っていいだろうと思ってクリスマスに初めて教会行ったそうですね。でクリスマスっていうのは、まあ、長崎はね教会が多いからそんなことないでしょうけど、一般の人も来やすい時なんですね、誘いやすい時なので、ぜひこの機会にですね、普段誘いにくい方も普段断る方もね、この機会に誘ってください。もう一つは新街道になったのでね、新しい街道初めてなのよ見に来ないとかですね、私も歌うのってば来ますから、皆さんもね参加していただいて、ぜひですね招いてほしいというふうに思います。今神様は宣教って言われています。宣教って言われていますので、ぜひこの機会にですね、皆さんの大切な方にね、この機会にこう誘ってほしいと思います。で今回もしダメでも誘っておくならば次の機会に生かされますので、どうぞ皆さんですね、クリスチャンを与える人が受けるのです。だから本当に一番大切な福音をこう一回にコンサートを通してね、チャリティーを通してね、招いてほしいなというふうに思いますので、ぜひたくさんの方をねお招きになっておしております。今チケットは70枚ぐらい売れてるそうですけれども、207席あります。メルカ付き町はですね、で我々は立てばいいわけですね、新しい人を引っ張れば、ですからぜひ招いてほしいと思いますし、24日はここでやりますので、メルカ付き町は7時から、24日はここで7時半からですけど、ぜひ招いて呼んでほしいなというふうに思います。お友達をですね。さあ、それでは聖書の方に入っていきましょう。今日はピリピ書のところを開きました。今ちょうど一般ではクリスマスシーズンです。で、クリスマスっていうのは本来イエス・キリストが人となってくださった誕生をお祝いするときなんですけれども、ご存知のように12月25日は知ってらっしゃると思いますが、イエス・キリストの誕生日ではありません。これはもう誰でもちょっと聖書を学んだ人なら知っております。ただローマがですね、最初キリスト教に大迫害を加えたんですけれども、あるときそのローマがキリスト教を受け入れて国教にします。そのときに皇帝がですね、ローマの皇帝が妥協策として、その当時ローマで言われていた太陽が征服されない祭りというね、とんでもない祭りなんですけども、太陽の征服されない祭りっていうお祭りをイエス様の誕生日にくっつけてやったんですね。それからクリスマスが言われるようになったわけであります。これはキリスト教と何の あれもありません。因果関係もね、本来はですね、全く悪霊の祭りです。それがまあクリスマスになってしまったんですね。だから我々はクリスマスをお祝いはしませんね。だけどイエス様が人となってくださったということは、1年のどこかで深くそのことに思いを馳せることはとってもいいことです。ですから今日もその、ね、人となってくださったイエス様のことをちょっと覚えながら、ちょっといくつかのことを学びたいと思ってますけれども、聖書の中に、ね、ルカの福音書にですね、こう書いてあるんですね。天使が羊飼いのところにやってきます、ね、そして今日お前になりましたっていうことを言ってね、天使がその後イエス様のところに訪ねてくるんですが、その時にですね、野宿で予番していたって書いてあるんです、ね、野宿っていうのは野原で行って ので寝ながら予番をして、徹夜で羊の番をしてたってことなんです。でイスラエルは日本として四季があるんです、ね、だから12月に、羊飼いの野ってイスラエルに行ったらあるんですけど、あんなところで12月に野宿してたら凍え死にますだからこれは明らかにそのこの頃じゃないってことが分かるわけですね。イエス様が誕生したのがね、そのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思いますね。さて、それで聖書の方にありますが、しかし神様が人となってくださったことはとっても大事です。これはマタイの福音書とルカの福音書に書かれています。4つも書いてないんですね、イエス様の誕生はね。十字架と復活は全ての福音書に書いてありますし、5000人の給食も全ての福音書に書いてあるんですね。でもイエス様の誕生はマタイとルカだけなんです、ね、で使徒行伝を見ると、弟子たちが福音宣教した時にキリストの誕生のことなんか言ってないんです。弟子たちが使徒行伝で説教している中心は復活なんです。そして十字架なんです、ね、キリストの誕生なんて言ってないんです。そんなの人となったってことはとっても大事なんですけど、究極的には十字架なんですね。そして復活なんですね。 だからね、それはどうぞ覚えておいてください。ね、でクリスマスになるとですね、特にカトリック教会はそうなんですけど、イエス様が小さくなってね、マリア様に抱かれてね、赤ちゃんになるんですね。そればっかり言われるんですね。とんでもありません。イエス・キリストは、マリア様に抱っこされなきゃいけない弱い方ではないのです。王の王、主の主、生ける誠の神なのです。この方が全てを治めることができる権を持った方なんですね。でもね、小さくなっちゃうんです。明らかに霊的なものが背後にあるなと思いますね。だから私たちは、しめしまっと言わしないんですけれども、しかし繰り返します。神様が人となってくださったことは特別な意味があることなんですね。それを今日ね、学びたいと思います。もっと言えばクリスマスの一番核心の意味ですね。それをピリピ書から見ていきたいと思いますが、2章の、5節から、6節から、キリストは、イエス・キリストは神の見姿である方なのに、それは当然ですね、神様だから。で、皆さんにお聞きしたいんですが、神様はどういう方でしょうか。なんて答えます、皆さん。神様どういう方ですかって言われたら、大人の礼拝ではあんまりあれですけどね、子供礼拝とか子供に説教するときはですね、たくさん質問をしてですね、答えてもらうといいんですね。そうすると食いついてくるんですね。ね、神様ってどんな方でしょうか。聖書は言ってますね、神は霊ですから、私は霊と誠を持って礼拝しなきゃいけない。霊なんですね。霊って幽霊じゃないですよ。霊的な存在なんです。霊的な存在っていうのは時間や場所に制約されないんです。私たちの聖書の神様は、長崎にいたら東京にいれないとか、そういう方ではないのです。時間さえ創造された方なのです。私たちはこの3次元という、世界にいますから、時間という場所に制約されています。過去には戻れませんし、将来には行けません。今のところは、タイムマシンができたら分かりませんが、ね、時間という場所ね、そうですね。ところが神様はその時間も作られた方なんです。だからイエス様は神様ですから、時間になんか制約されない方なんです。場所にも制約されない方なんです。東京にいて、長崎にいて、ニューヨークにいて、イスラエルにいて、カンボジアにおれる方なんです。わかりますよね、ということ、ね、ところが人、この神様であられた方が人となったということは、ね、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、無っていうのはナッシングです。ないものにして、面白い中を見ると、特権を主張されずに、神であることの特権を主張しないで、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架も死にまで従われましたと。今日ここを話したいんですけれども、人になってくださったんですね。人間になるってことはどういうことでしょうか。イエス様は罪を犯されなかったけど、この肉体を持ったんです。で、皆さん、私たちはやがてこの地上の人生を得たら、この肉体は朽ちます。でもそれは実はね、素晴らしい出発の時なんです。復活の体をいただきますからね、もう罪のない体を、ね、で天に帰るわけですね。ところがこのイエス様もこの地上の体をもらってくださったんですけど、彼は罪はなかった、犯さなかった。だから罪はないんですけども、地上の体を持ったわけですね。で、地上の体を持つとどうなるかというと、長崎にいると東京にいれないのです。そんなことはない。テレビで同時に入れるって言うけど、向こうは挙動ですね。そうですね、映像でしかないですよね。本当の私はこっちにいるわけですよね。わかりますよね。つまり人間になったってことは、場所に制約されるんです。時間に制約されるんです。時間を作った方が時間の中に入ってきたんですね。なんかちょっと難しい話をしてます、すいません。これって皆さんね、大事なポイントなんです。神の在り方を捨てれないとは考えられないでって書いてあるんです。特権を主張されずにって書いてあるんです。皆さん、私たちってね、自分のやり方にこだわるんです。自分が与えられた特権をね、捨てれないんです。秋元牧師はですね、飛行機にいっぱい乗っておりましてですね、ユナイテッド航空が多いんですね。ユナイテッド航空ってのは、ちょっとすみません、飛行機の話で、スターアライアンスというグループなんです。まあ、ワンワールド、JAL はワンワールド、アナはスターアライアンス ね。で、日本にはないけど、他にもまだあるんです、いくつかね。で、そのスターアライアンスは、彼はですね、 1K って言っても特別クラスなんです。だから、エコノミークラスの列に並ぶ、一番安いチケットを買っても、そのカードを持ってると、このビジネスとかのクラスのところでチェックインができるし、席が空いてれば黙っていてもワンランク上がったりするんです。で、ある時ですね、ビジネスクラスのチケットをもらえたわけですよね。安いチケットなんですよ、ね、でちょうど2枚かなんかもらえたんです。1枚もらえたんですね。で、秋元記者はどうしたかというとですね、それをですね、他のメンバーにあげて、自分はエコノミーの方に座りました。どうしてか、奥様が一緒に行ってたんです。奥様はエコノミークラスのチケットしかないわけですね。ね、 秋元牧師しかそんな言ってませんから。そしたらそれをなんかその腰が悪かったある方がいて、ね、腰が悪かった方に、じゃあビジネス行ってくださいってポイってあげて、自分はエコノミーに行って奥様と一緒にエコノミーに乗られたんですね。もうどうせ私は飛行機で寝るだけだからとか言ってね、言ってましたよね。でもその時にね、なんかすごく感動したのを覚えてるんですね。一度ビジネス座られて分かりますけど、エコノミーは申し訳ないけど養鶏場みたいなもんです。パーってね、それでこう来てお食事をパッパッパッって出されてね。そうですね、ビジネスクラスってゆったりしてるんですよ。まあ、最近エコノミープラスってのもあるんですけども、もっと上のがビジネスなんです。その上がファーストはちょっと特別ですけどね、もう値段がもう格段に違いますからね。下手したら10倍ぐらい違いますから。でもビジネスクラスも結構いいんですよね。食事も違うし、スチュワーデスも、スチュワーデス、今、スチュワーデスじゃないんですね、フライトアテンダントって言うんですけども、人数が少ないんですね、つく人数が。だからしょっちゅういろいろ助けてくれるんですね。でそういうのを1回体験しますとね、まあ、パウロ6世は永遠の25歳ではありますが、もう3回目のサイクルを今通過中ですから 62歳ですね、パウロ6世は今ね。やっぱり寝るにしたってやっぱり楽なんですよね。でもあっさりあげて、自分は奥様と一緒にエコノミー行ったんです。私ね、感動したんですね。これ小さいことに見えますけどね、私ビジネス何回かね、私も安いチケットのように乗れたことがあったんです。そのマイルを貯めててプってね、そういうことあった。そういうの経験してますからね、ってすごい感動したのを覚えてるんです。で人ってね、ちょっとしたことでもね、なんか特権ができるとね、やっぱ使いたくなるし、それを捨てれないでしょ。わかりますかね、ありませんか。でも神様は神であられたのに、神のあり方を捨てれないというか、神であることを捨てて全く私のところに来てくださったんです。なぜか、私たちを愛しているからです。これは口先ではありません。神様は神のあり方を捨てて私のところまで来て、私を救うために私のところに来てくださったんですね。この肉体を持って、罪は犯さなかったけど、これはすごいことです。クリスマスのお祝いをわーってすることはあまり重要じゃないかもしれません。でも、イエス様が人となってくださったってことは、はっきり私たちはね、心に刻まないといけません。これ素晴らしい真理ですよね。で、しかもですね、それで終わらずに十字架の死にまでって書いてある。早くこれをこういうふうにかっこよくつけたいんですけども、防音が今週ついにやります、工事。ね、今週の22日、皆さんコンサートしてるときに防音工事が本格的に入ります。で、卵パックでかわそうと思ったんですけど、ちょっとこの建物はそれじゃダメみたいで、かなり本格的な工事をします。だからね、皆さんいよいよ歌いますので、本気で。で、来週はいよいよゴスペラーもありますので、楽しみにしてください。ね、で、十字架の死にまでしたかった。罪のなかった方は罪そのものになって、呪われた存在になって、神なのに神に捨てられた。私、説教してますけど、正直言って分かりません。神なのに神に捨てられるってことは、そこからもう理解を超えてますね。そこまで私たちのところに来て、私の最も醜い部分にまで来てくださった。いや、自分でも自分の一番汚い部分って見たくないじゃないですか。人の汚い部分って見たくないじゃないですか、やっぱり。目を背けたくなりませんか、自分の部分だって。でも、イエス様はそこにしっかり来てくださった。さっきちらっと言いました、ダニエルっていうね、スバーって言われたこのことはね、前田さん向き合ったわけです。そしたらね、ものすごいんですって、反発が。やっぱりそういう外でストレート修練してきたでしょ。ほいで、そのいわゆるストレート修練でも、やわなストレート修練じゃなくて、強いストレート修練でね、盗んだり喧嘩したりしながら、もう生きるためにですよ、生きてきた子なんですよね。で、それがいろんな不思議な形で個人に来たんですね。だからものすごいパワフルなんです、ある意味で。もう大人でも関係ない喧嘩売るわけですね。下手したら手が出るんですね。そんな感じなんですよね。だから彼だけですね、ダーという18歳、おそらく20歳言ってんじゃないかと、本当は。18歳のダーって、この前シンガポール行ったこと、2人だけの部屋にさせられてるんです。前田さんもいろいろ悪戦苦闘してますね、彼を収めるために。さすがに彼には歯向かえないからですね。 面白いですよね。でもその子はですね、前田さんにもうバババババってすごいんですって、口が。ものすごい勢いで反発してくる。で、先生にも反発する。だから先生が怒っちゃって、もうそれでいろいろなったわけですね。で、前田さんにババーンとくる。それでも思わず怒ってカーッとなんですって。でもカーッとなってしまっても、また向き合って、何度も何度も何度も何度もやって、そうですね、変わっちゃったんですよ。それ何かというとね、彼のところまで前田さんの方が行った時に、その子はですね、自分の居場所はここしかないって分かったんです。 外に行ったら自由だけど、死といつも隣り合わせなんです。食べ物は、ね、盗むか取るか何かして勝ち取らないといけない、ね、雨の降るところで寝なきゃいけない、学校なんて絶対に行けない、ここが本当に一番いいんだってことを頭で分かってるけど体が反発するんですね、自由に生きてきたから。で前田さんと向き合って向き合って向き合った時に、特に先生とぶつかった時に、前田さんが本当に彼の方に立って先生と一緒に喧嘩してくれたみたいですね。でその時に彼はですね思ったんですね、ああ本当に自分の味方なんだって、そっから変わったそうですね。つまり前田さんが彼のところに来た時に、彼は初めて心を開いて変わったんですよ。そっから変わったんで、でこれはね、私は子供を見てきてますからね、見たら分かるんです。その話を聞く前にえっと思ったんですよ。彼の私への眼差しが全く違ったんです。今回一番変わったのは彼なんです。その時はキアンなんですけど、びっくりしましてね、それで私言った前田さんに何が変わったって言ったらですね、彼がその後で話してくれた、今聞いた話は全部後で聞いた話、見ますか、なんですね、あなたのところまで誰かが来てくれて本当にあなたの側に立ってあなたのことを本当に受け止めてくれたら、皆さん癒されるでしょう。その時人は変わるんです。イエス様はまさにそれをされたんです。神なのに人にまでなり、しかも十字架の死にまで行かれたのです。あなたが自分でも見たくないようなところを、人の見たくないような最も醜い部分を全部見るだけじゃなくて引き受けて、その罰と呪いを全部引き受けて一回も罪を犯されなかった方が本当にその罰と裁きと呪いを引き受けて十字架で死んでくださった、あなたの代わりに本当に地獄に行ってくださったんです。黄泉に行かれたんです。そして復活したんですよね。だから私たちこの方を信じればそれでも私は行かなくていい、天に行ける。地上でもこの方を信じてこの方と一緒に歩くならば、ね、いろんな戦いは地上にはありますけれども天の喜びの中を生きることができるわけですね。いやこれねすごい愛です。で神が人になったってことはもうぜひねこれね皆さん覚悟してください、まあ、よく私が令和で言うじゃないですか、皆さんウジ虫になれますかって、ね、若い人ウジ虫って分かります？分からないですね。汲み取り式トイレを知ってる人は手を挙げろと言いませんが、私が小さい頃はあったんです。もう私が中学ぐらいになったらなくなってきてましたけど、ね、今ないでしょ汲み取り式トイレってね、だから分からないでしょうけど、汲み取り式トイレがあった頃はですね、ちらっと下を見るとですね、ウジ虫ってハエになるんでしたっけ、カエになるんでしたっけ、ハエでしたっけ、ハエ、ね、そのウジ虫がいっぱいいてですね、ハエになる準備をしてるわけですね。ね、すいません汚い話で食事前に申し訳ない、本当に申し訳ないけど、申し訳ないけど私はですね綺麗じゃないけど実はこれが本当にねピタッと服してると思ってるんです。人間の世界って外側は綺麗に見えるけど、ウジ虫が湧いてるような世界と一緒じゃないですか、内側とか見せないだけ で皆さんに言うわけです私がね、じゃあすいません、のどみちゃん一緒にカンボジア行ったから、のどみちゃん申し訳ないけどね、肺も救われなきゃいけない、ウジ虫にも救いが必要だ、ちょっとお願いがあるんだ、ウジ虫になってね、汲み取り式トイレの中に飛び込んでいってくれでね、頼むとか言ってね、分かりました行きますとか言ってね、じゃあね、キリストになってウジ虫になれとか言ってですね、ピャッとね、すいませんね女性だから失礼だけどね、ウジ虫かなんかになってヒュッとか言ったらね、いやこれ考えてみてください、できますか、ありえないでしょ。でも私は神様が人となったのはウジ虫以下だと思います。だって十字架の死にまでしたかったからね、これ十字架の死にまでしたかったってことを考えたらウジ虫ごとごとじゃないですね、もっとです。そこまで私たちを本当に愛されたんです。私たちを本当に理解したいと思ってくださった、本当に私たちのところまで来て私たちと痛みを悲しみを苦しみをこの方は分かるんです。この方は本当に分かるんです。なぜかって来られた方からですね。これねどうぞ覚えてほしいんですね。でまあ、カンボジアに行ってきましたので今日カンボジアの話ばっかりですけども、今回セミナーで前田さんがですね今まで言わなかった話をしたんですね。前田さんは諫早商業出身なんですね。で彼女は諫早商業出身で簿記とか会計をやったそうです。もともとはそういうの好きじゃない、小さい子供が好きだった。だけどそういう方向に進まないで、まあ、勉強とかいろんなことがあって諫早商業に行ったん、家のこともあったんでしょう。そして簿記とか会計を一生懸命やって京都でしばらく勤めた後にいろんな挫折があって長崎に戻ってきて救われたんですね。それで彼女を救いに導いてくださった方が今でも諫早にいて、今回もその人からの ね、お土産を持ってきましたけども、で、なんて言うんでしょうかね、言ってました。もう本当に僕とか会計ってね、全然性に合わないし苦手だった。だけど高校で勉強したね。今それがその本当にカンボジアの個人で生かされてるんです。これからそういうことをしてくれるスタッフができるでしょうけど、彼女は会計とか帳簿をね、きちんと複式できちっとつけてくるんです。まあ、いろんな宣教師がいます。みんな強さと弱さがありますが、お金のことってすごくもよく問題になるんです。これは残念ながら。で、現地の人はですね、どうしてもね、悪気なくですね、こっちが送る献金をですね、例えばですね、 でここ壁が潰れたから献金ください、100万円とか来るわけですね。で、100万円送ると壁に行かないで30万ぐらい壁で、後のお金はですね、他の人に回っちゃったりするんです。日本人から言ったらとんでもないでしょ。使用に使うわけじゃないですよ。だけど他にもいろんな必要があるから。でも日本人からしたら壁のために送ったんだから壁に使わなきゃいけないですよね。でもそういうことはもう普通にあるんです。ね、普通にあるんです、これはね。ちょっとね、裏話、あんまり普段言わない裏話ですけどね。で、日本人の宣教師でも、ね、これが必要です、あれが必要です、これが必要です、あれが必要ですってね、いくらいくらいくらいくらって、もう次から次へ必要ばっかり言ってくる宣教師も実はいるんです。構わないです、言わないですよね。本当に必要な時に子供にこれだけ、これだけの方が借りました、これをするのに見積もってもらった、これだけとこれだけの費用がありますけども、よろしいでしょうかって確認してからやるんですよね。すごく経済がしっかりしてるんです。経済がしっかりしてると動きやすいんですね。でもね、彼女はもともと好きじゃなかった、でもそれをやったことが今駅になったってわけですね。で、今回キアンっていう子を見て私すごい感動したんですけども、キアンのことは何度も話しますからね、簡単に話します。新しいことを話したいから。キアンは1999年の10月に26日ですけども来たんですね、個人ね。で、彼はお父さんが3人兄弟がいたんで、サムエルって末の子が、まず引き取られた、お母さんが死んだからですね、産んだ後に。で、あとお兄ちゃん2人がいて、村長さんが引き取ってくれてってきた。お父さんが飲んだくれで子供を売ってお酒を飲み、そしてお金がなくなると売った子供を取り返しに行って腕力で他のところに売り、それを繰り返していたので、あまりにもかわいそうだということで村長さんが受け取ってくれてって受け取った子ですね。何度も話したからよく覚えてらっしゃると思います。で、この子は前田さんが行った時にキアン帰って呼んだらもう飛びついてきたってね。で、本当のお父さんがやってきてキアン帰って呼んだら行けなくて前田さんの後ろに隠れたんですね。いつも言いますが、お父さんお母さんがね、いないとか、お父さんお母さんわからないっていうのも悲しいですけど、本当のお父さんに名前呼ばれた時にね、初めて会った外国人の後ろに隠れなきゃいけないっていうのは別の意味で悲しいですね。そういうことだったんですね、キアンと会話。で、そのキアンがですね、私2000年にカンボジア行った時に、ね、2月だったんです。来てまだ3ヶ月しか経ってなかった、11、12、4ヶ月弱かな。私をね、見てね、前田さんに帯隠れてね、私近づかなかったんですよね。あれはね、ショックでした。よく覚えております。ね、お父さんそっくりの年頃だったんでしょうね。翌年の2001年に行ったんですよね。2001年に行った時には飛び出てきてくれたんです、ね、で、それは何度も話してますけれども、キアンがその放蕩息子の話を聞いた時に、ね、もう今日話しません、放蕩息子の話を聞いた時に、前田さんが毎晩子供たちにいろんな話をして、放蕩息子の話を聞いた時に一番最後に、この放蕩息子のお父さんのことみんな大好きってこう聞いたわけですよね。CS をする時は身振り手振りがありますからね、大好きって聞いたらみんな手を挙げたと。弟の会は一緒になって手を挙げたんだけど、キアンだけが目の前に座ったのに手を挙げなかったわけですよね。それで、どうしたのキアンって聞いたら、キアンが言ったわけですよね。お父さんなんて大嫌いだって、はっきり言ったわけですね。それぐらいお父さんに傷ついてたんです。まあ、弟の方はね、あんまり覚えてないんでしょう。お兄さんのはっきり覚えてる。殴られたこと、売られたこと、散々な目にあったこと、そういったわけですね。傷が深かったんで、前田さんがそれでキアンだけ別室に連れて行って、キアンとね、言ってました。神様助けてください、どういうふうに言ったらいいでしょうかって、こうね、まあ、今日は教会だから言いますね、真剣だったそうです。祈りながら隣に連れて行って、こう座ってね、キアンより目線を下にしてね、キアンってこう祈りながら、一生懸命祈りながらね、じっと聞いてね、キアン、ってね、お父さんも本当はね、キアンのこと好きだったんだよって、でもね、お父さんもね、いろんなことがあってね、それできなかったんだよってまず言って、もう一つ言ったんですよ。キアンって天にお父さんがもう一人いるんだよって、そのお父さんはね、今の放蕩息子のお父さんみたいにキアンのことを本当に愛してくれて抱きしめてくれるんだよってこう言ったわけですね。まあ、だよなんて話ね、女の人だからなんかね、そう言ったわけですね。そしてキアンをじっと見て、「いいキアン、このお父さんのことは好き」ってこう聞いたら、すぐ答えないでしばらくじっと前田さんの目を見てて、そしてしばらく経ってからニコッと笑って、「分かった、大好きだ」って言ったんですね。 だから前田さんがこう抱きしめてあげたんですよね。その2週間ぐらい経った時に私行ったんです、ちょうど。で、実は2000年の2月に行った時には近づいてこなくて、2000年の10月に行った時には来たんです、私のところに。でも分かったんです、気使ってるって。日本から来たから、私偉くないですよ、偉くないけど、子供から見たら、あ、日本から来た偉い人に見えるでしょ、一生懸命気使ってきてるんだなって分かったんだ、思ったん、気使わしちゃダメだって。本当に心から飛び、私の胸にこう飛び込んできてくれたらいいなって思ったん。そしたら2001年の2月、その法と息子の話の後2週間ぐらい経った時、後で聞いたことですけども、彼は飛び込んできたんですよね。でもね、やっぱり傷は深かったのです。それから実はね、今だから話せます、規範が変わったから。彼は本当に傷んでたんで、ナイーブだったんで、散々殴られたり傷んでたから売られたから、本当に自分を表現するのは苦手だったんです。絵を描くのが大好きでした。絵でしか自分を表現できなかった。あんまり喋らない子でした。弟の方は結構能天気でね、今176センチもありますけども、ね、何度か個人から出ました。個人が嫌ってんじゃなくて、いろんなことがあって、個人でも子供が増えてくると人間関係ある、学校でも人間関係ある、ほいで行くあてもなくこうね、流浪したことがあった。みんなで祈って、日本で祈って、個人で祈って、探して見つけた、ね、本当に危ない時が2回ぐらいあったんですね。そういうことを経験してるんです、ね、でそういうことを通過しながら戻ってきて、ね、怒られると思ったら怒られないでね、見つかった時にもう本当に前田さんがよく生きてたってこう抱きしめたわけですよね。怒られなかったわけです。で本当に自分のところまで来てくれて、自分のことを心配してくれるんだって、本当に私のところのところに来てくれるんだってことに気づいた時に、彼は癒されていったんですね。で今回2月に行った時ですね、彼はね、生産を受けなかったんです。5人男の子は、そのうちの1人だったんです。でどうしてだって聞いたんです。そしたら私がはっきり言ったんです。実はね、ちょっと今日ははっきりして、2月の時は示されたから、十字架のことをきちんと言って、死にて人を受け取ってってはっきり言ったので、5人受け取らなかった男ばっか、ね、その5人って一人一人話しました。で無理やり死にさせると思いません、聞いたんです、いろいろ。だからね、死にてないわけじゃないんだけど、よくわからないって言うんですよ。すごく正直ですね、よくわからない、よくわからないから受けなかったってで、いろいろ話をしてね、できちっと話をしたんですね。でヨシアも実はさ、ヨシアは治りたいって言って、本当に一緒に祈って、そこで涙を流して祈って、そこからかって今回も全然明るかった。でその前のことがあるから、私のところにすぐ近づいてきましたけど、でキアンと話をした時に、キアンがすごくこういろいろ分かって、それでエス様も死にたんですね、はっきりね、死にたと思うけど、もっぺんはっきり死にたんですね。で今回はすぐ受けました。で私今回疲れてですね、キアンとは仲良かったんですね。私意識的にちょっとキアンとシナは気になってたんで、2005年に行った時、あ、6年に行った時ですね、すいませんね、いろいろ言いますけど、ちょっと聞いてほしいんですね。その6年に行った時、私意識してキアンとジェットコースターに乗ったんです。これはっきりし 意図的に乗ったんです。だから向こうのジェットコースターはですね、前も言いましたけど、今は違いますよ、今はすごい立派な園児ができて、それで400人死んで1000人死傷者が出たんです。知ってますよね、世界的なニュースになったからね。その前の遊園地ボロッチ日本では絶対乗れない、ジェットコースター乗ったらね、2回ね、1回こう上がって1回落ちるんですね、こっち で向こう側で1回上がって1回落ちるんですね、それしかない。だから10分間延々と乗らされるだからそういうジェットコースターだった。でも10分間キャンと2人でずっと乗ってたんですね。で途中でパッとね、肩をつなぐ、ね、肩を抱っこして抱いたりしてね、でね、こうやったんですね。その時にね、横に座ってたんですね。終わった後にね、すごい距離が近づいたんですよ。一緒にわーって言われてね、私騒ぐの好きですから、わーって言われてね、キアンはあんまりそういうタイプじゃないんですけど、最初はキアンに合わせながら、やっぱりね、こう一緒にだんだん盛り上がっていったわけです ね。そして、意図的にキアンはみんなと話せない人だった。もともと、今違いますよ、もともとは。みんながわーっと友達が遊んでても中に入っていけないタイプだったんです。ね、体育会系じゃないんですね。だから、そしたらね、そばに行ってですね、意識的にキアンに一生懸命質問者の話をしたんですね。で心を開いてきたんで、最後に言ったんですね、 I love you って、I love you ってね、胸を刺して、日本人は鼻を刺しますけど、胸を刺して I love you って、これははっきり心を込めて本気で心から言いました。 I love you ってね、目を見てね。そしたらね、照れたんですよね。でも最後バスに乗って帰ると、車乗って帰るときにね、みんなに手を振るんだけど、キアンがちょっとみんなから離れてね、その頃はですよ、その頃は。でパッと見たらキアンと目があったの。でニコッと笑って手を振ったらね、話ができたんです、目だけで。私は子供がいっぱいいるか分かります、目だけで話ができたんです。でその時にね、このことを心がつながったと思ったんです。 だから2月行った時は、そんなにキアンと1対1で話したんですけども、もうだいぶ心がつながっててね、よかったんですね。で、今回はですね、ちょっと私の方が申し訳ないので、疲れてたのです。ね、そしてやらなきゃいけないこといっぱいあったの、土地のこととか、実はね、それから江戸を送るとかね、江戸送ってくれる人は送ってくれないから、私送らなきゃいけなくなったりして、もう大変だったの、実は、そういうことでね、おいで疲れててね、ちょっとね、座ってたのがあって、この写真ですよ、修法の写真、皆さん見てください。ね、わざと撮ったね、私がここで一人、ね、ここで、はーって座ってたら、キアンが私が一人で座ってんのを見て、つかつかつかって寄ってきて、右側に座ったね、こっち、皆さんが来てあげてください、右側に座った。で、彼からね、英語で話しかけてきたんです。一生懸命私に、私が疲れてるのを見て、びっくりしてね、それ相手しなきゃいけないと思って、こう話聞いたんですね。そしたら今度ね、ダーってのは、その、ね、ダニエルと一緒の部屋の子ね、シンガポール行った子が来てね、二人でいる話をした。かなり深い話と言っても、私の英語力の分からないんだけど、でもね、私聞く方は結構聞けるからね、話すはちょっとダメです、聞く方は大体分かりますから、おねこおねこって話した。そしてその時にチームの人が写真撮るとか言ってくれたから、こう撮ったんですね。でね、すごく嬉しかったんですよ。彼の方が私が一人でいるのを見て、疲れてるのを見て、やってきて私に心を配って、いろいろ話をしてくれて、その時夢を語ったんです。ね、日本に行きたい、だけど僕は日本には来たいけれども、将来はカンボジアに戻ってきたいんだ、そしてカンボジアのために僕は行きたいんだと言うんですよね。感動しましたよ。夢なんか持てなかった方は夢を語る子になったんですよね。人は夢があると、ビジョンがあると生きていけるんです。若くても年を取っていても、ビジョンがないと刹那主義になって、本当の意味で生きることはできないんです。生活はできても、ビジョンがあるかないかってものすごく大きいんです。夢があるかないかって、から夢を持ったんです。そして前田さん言いました、キアン変わったんですよ、私はっきり変わったことは。だからキアンは最近すごく助けてくれると、とってもいい助けになるって言われたんですね。なんで、個人に来て、彼は、ね、こう本当に自分のところに来てくださった神様、実際にそれを合わせてくださる前田さんや、私はたまにしか行きませんけど、小さなことしかできませんでしたけども、ね、その中で彼は何かを感じてくれたんですよね。で、皆さんね、イエス様は人となって十字架にまで行って私たちのところに来てくださったんです。あなたがもし先週孤独を感じたことがあったら、そこにキリストはおられました。もし今あなたがすごく大きな困難の前で、もう身動きできない状況にいたなら、そこにキリストは来てくださってます。バカにしたりダメだって言ったりしません。大丈夫だよって、私は分かってるって、そしてあなたを励まし、力づけて、あなたの手を握って、再び立ち上がるように導いてくださるんです。皆さん、フットプリントって有名なあれがあるでしょ。私、あれはすごく好きなところがあるんです。フットプリントはですね、足跡ってやつね、ご存知の方が多いと思いますけども、ね、もうかはあしゃあの簡単に言いますね、感動的にも話せるけど簡単に言いますね。ね、ある時、一人の人が、ね、神様に言うわけですね。こう足跡って詩なんですけどね、こうね、いつも2つの足跡があったって、いつもあなたは養われてくださったんですねって、ところあるところは1つしか足跡がない、言うんですよ彼が。ね、神様、私が一番つらかった時、1つしか足跡がありませんって、あなたはね、私を忘れられたんですかってね、あの時私は引き取りだったの、あの時あなたはいなくなったんですかって、神様言うんです、そうじゃないって、その時はあなたが歩けないから、私はあなたをね、抱きかかえて歩いたんだって、その一つの足跡は私の足跡だというわけですよね。これも皆さん知ってるところです。で、これだけでも感動するじゃないですか。でも私ね、もっと感動することがある。そのフットプリントはね、見たら分かりますけどね、一つの足跡になった後ね、再び二つの足跡になるんです。神様の愛ってね、抱きかかえておしまいじゃないんです。抱きかかえて癒して励まして強めた後、もう一度歩けるようにしてくださるのです。神の愛はただ受け入れておしまいじゃありません。本当に受け入れて助けてくれた後、再び歩ける力をくださるんです。もう一度その足で歩いたんですよ。そこにすごい感動するんですよ。個人に来た子どもたちはいつもように来てなかったら生きてなかったことも、生きていても傷ついたこともですね、ダニエルみたいに猛烈に悪いことをして生きていくか、逆に何もできなくてもう飢え死にしていくか、いずれにしたってそういう感じです。でも個人に来て愛を受けて、本当にこう食物を受け、愛を受けて、ただ生きていくだけじゃなくて、今度は逆に人々のために夢を持って生きれるようになっていくって、これは立っていくことでしょう。 これは個人の子供だけじゃないんです。日本にいる子供も大人も必要なんです。豊かだから心は荒れてない、寂しくないってことはありません。日本にはカンボジアと違う渇きと痛みがあります。いつも言うように高校生たちが私が話をすると本当に泣くんです。男の子も食い入るように来ます。15分しか話が聞けませんって生活指導の先生がわだわだ前もって再敬礼して謝ってくれたのに55分間聞き入ってくれました。どうしてでしょう。乾いてるんですよ。求めてるんですよ。次に泣くのは主婦。主婦もよく泣きます。主婦も乾いてるんですね。いやね、日本にだって形は違うけど乾きは痛みあるんですね。イエス・キリストはそこまで来てくださる方なんです。で、私たちがこのイエス様の愛をまず受けて本当に自分のところにキリストが来てくださったことを知って、その愛に満たされた時に、今度は私たちもある場合は子供のところに、ある場合には外国にまって行って、前田さんのようにね、神様のおっしゃる人々のために、先生なら生徒のところに、逆に親のところに、年を取ったらね、面倒見ないといけませんから、ね、逆もあるでしょう。夫のところに、妻のところに。私たちが神様の愛をいただいて、まず私たちが神様が来てくださったことを知ったときに、今度は私もキリストにそこに行くことができるんですね。これは成熟です。今日頑張れなんて言いません。神の愛と力がなかったらできませんから。私たちにはまずキリストがあなたのところに来ていることを知ってください。本当にあなたのところまで来てくださって、あなたのことを本当にキリスト知ってくださっていることを知ってほしいんですね。そしてその愛を受けて、今度私たちが主の導かれる方のところに行って、その人の目線まで下がってあげていただきたいんです。その時ね、人は変わるんです。その時奇跡が始まるんです。それを聖書では愛って言うんです。どうぞ皆さんね、そのことをね、覚えておいてほしいと思います。で、このクリスマス、イエス様が人、ね、いわゆる本当は12月24日じゃないですよ。しかし神が人になったという真理は、これ受肉って言うんですけどね、言葉、神学語で受肉って、これは素晴らしい真理です。そして十字架の死にまでしてくださってくださった、従ってくださったこのイエス様の従順は、私たちへのこれに勝る愛はありません。で、この愛で愛されてるってことを覚えてほしいんです ね。だから怖くありません。どんな問題が押しかけても、あなたの愛する人がどんな困難に陥っていても、この世を知っていれば戦っていけるようになりますね。そのことをね、どうぞこの、世の中がクリスマスって言ってこう浮ついて喜びの中にいる中で、私はこの真理をね、深く知っておいてほしいというふうに思います、ね。神様はその愛を持ってあなたを愛しておられます。そして私たちも備えを持って人々を恵みによって愛せる、ね、特権をいただきましょう。前田さんがね、セミナーの最後に言ったんですね、本当どうしていいか困ったって、反抗期になって子供たちが、もう本当に困ったって、ね、自分小さい子は好きだからよかったけど、反抗期になってどうしてわからなかったって、でもやっと最近少しどう対応していいか分かってきて、その子たちが落ち着いてきた時に、なんかすごくその子たちが逆に助けしてくるときに、ものすごく嬉しいっていうことを言ったんですよ。そう言いながらね、なんかね、すっごい感動したんです、ね。向かい合って、本当に逆にその子たちを通して助けを受けるようになったときに、これはね、違うレベルの喜びが来るわけですね。で、ね、神様から愛されることは素晴らしい。備えを受けることは本当に嬉しい。でも今度は私たちが備えを持って人々を愛したとき、頑張ってじゃなくて、聖霊の恵みによって、今度はね、嬉しいんです。私の伝道道があった新井牧師が言いました。人は愛されて満足し、人を愛して安息するって。人は神に捨てて作られました。愛されると嬉しいです。でも愛せた時、神に捨てて作られたので、もっと大きな喜びがきます、ね。どうぞね、そのことをね、覚えておいてください。お祈りします。天のお父様、今日は、この世の中がクリスマスの時に人となってくださったキリストということに関してもよく知ってるんです。知識としては知ってるんですが、そのことを共に学びました。知識だけではなくて、霊のうちにそのことが開かれて、本当に私たちが神様が人となってくださったという、この驚くばかりの真理、十字架の死にまで従ってくださったという、このあなたの愛の真理の中に生きて、本当に安息し平安をもらい、今度は逆に人々を愛していくことができるように、その人のところにまで行くことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。神様、感謝します。短くお祈りをしたいと思います。 罪があると祈りが手に届きませんので、聖霊様に助けていただいて、さっき聖餐の時も悔やみをしましたけど、短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。健康のこと、心の問題、あるいは霊的な問題、経済のこと、親子関係、夫婦関係、職場の関係、お仕事のこと、学業のこと、受験シーズンですから試験のこと、どんなことでも神様はあなたの祈りと願いに聞いてくださいます。素直に大胆に祈りましょう。自分のことでも家族や友人のことでも構いません。天のお父様、主イエス・キリストの名によって父なる神の御前に出てまいりました。一人一人があなたに捧げるこの祈りに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、お仕事を学業を祝福し、人間関係を癒して回復してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス様って命ずる。恐れと不安、その人の力出ていけ。がんと腫瘍とポリープ、イエス・キリストって命ずる。肺から、胃から、そして全身から、イエス様って命ずる。出ていけ。イエス様って命ずる。消えてなくなれ。膝と関節の痛み、イエス様って聖霊の力を吸います。聖霊の力を吸います。癒されよ。目の奥の方が痛んでる方、イエス様って命ずる。癒されよ。耳鳴りが取れない方、イエス様って命ずる。あと金縛りと耳鳴り、イエス様ってこの足切れの力を完全に断ち切る。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、不眠症、イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。これらをもたらしてきた偶像礼拝から来ている偽宗教、また一切の礼、汚れた礼、宗教礼、マリアの礼、イエス様って命ずる。その人の必要感情、心と思いの力出ていけ。境内を祝福してください。あなたは必要のすべてを知っておられます。その方の捧げ物をあなたは忘れておられません。今この時に豊かな報いと答えを与え、今の必要のすべてを満たしてください。イエス・キリストの名によって境内の祝福を宣言します。夫婦関係、親子関係、上司との関係、部下との関係、同僚との関係、イエス・キリストによってそこに働いている分裂と混乱、高慢の霊の力を休まって打ち砕く。許しと和解の力をイエス様って解き放ちます。許しと和解を様って解き放ちます。私はこの教会に天国を開いています。永遠を開いています。あなたはこの地上で忠実に懸命に生きてきました。私はそのことを知っている。よくやった。しかし私は一つここであなたに命ずることがある。永遠のためにあなたの心と時間をもっと割いてください。主はそう言われます。あなたは今までしてきたことを私は否定していません。本当によくやってきたことを知っている。でも時代が変わります。永遠のためにあなたの経験、あなたの能力、そして私が与えたものを持ち始めなさい。深い後悔が後の日にやってくるでしょう。今あなたが永遠のためにあなたの人生をギアを変えて持ち始めなければ、必ず後の日に後悔することになります。永遠のためにあなたの心と時間を使い始めなさい。そして私が与えている機会を用いて学び、賛美し、もっともっとあなたの時間を私のために用いなさい。私はあなたを通してたくさんの人に救いと助けを与えよう。死に直面している人がたくさんいます。若者も年老いた者もその者たちに私はあなたを通して助けを与えたい。永遠のために心と時間を割きなさい。私はこれから大いなることをすると称されます。愛する天のお父様、ありがとうございます。お一人お一人を豊かにあなたが祝福し、学業、そしてお仕事、経済を、健康、家族を、夫婦を、親子を、また職場や学校の人間関係を祝福してください。そしてあなたの役割をしてください。イエス・キリストの名によってこの健康の祝福を宣言します。 心の祝福を宣言します。経済の祝福を宣言します。イエス様って、夫婦、親子、家族、友人、人間関係の祝福をイエス様って宣言します。イエス様、あなたが豊かな御手を持って導かされることをありがとうございます。誰よりもあなたご自身を私たちに与えてくださったことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。